ドクドルかっちゃんラジオの向こうから楽しくおしゃべり笑顔を届けるよ。みんな
皆さんこんにちは、中美由紀です。
こんにちは、かっちゃんです。
今日もよろしく
お願いします。
さあ今日もおはがきから紹介してまいりますよ。まずは大阪市北区から、ホットコーヒーさんですね。ありがとうございます。コレステロールが高くて困っています。なんとかならないものかしら。薬で下げるのは嫌ですって書いてますね。わかります、ね、できるだけ薬飲みたくないですよね。続いては東大阪市から山下和弘さん。少しずつ暖かくなり、公開放送、セミナー、公演などはないのですか。ぜひ行ってライブで見たいということでいただきました。後ほどお知らせしますよ。はい、そして羽曳野市からは伊賀の忍者さん。白癬菌にかかりやすい体質ってありますか。そして指爪が割れやすいこの対策はということで2つご質問いただいています。他にも平野区からなるやくにこさん、和泉市から増田ひろこさん、仙南郡熊取町から山下和夫さん、そして天ヶ崎市から大道真一さん、他にもたくさんいただいています。いつもはがきくださるリスナーの皆様、どうもありがとうございます。
まあ、講演会セミナーね、今月、うん、近鉄百貨店とか、
はい、
ね、あと見かけクラスで、
はい、
もう終わっちゃったんですけどね、はい、まあ、またね、はい、近くである時ご案内します。
はい、いよいよお知らせします。
あとコレステロール高い人ね、まあ、中性脂肪高い人結構いらっしゃるんですけど、うん、まあ、炒め物、揚げ物、焼き肉とかね、油物を控えることと、うん、
やっぱ食事制限ですよ、う
ん、で中性脂肪は甘いものを控えること、
うんうん、
それとね、やっぱり腸が老化するとコレステロール上がるんですよね。
ほうほう、うん、
だからこれはまあやっぱり腸内フローラの改善、
はい、
それと、爪が割れやすい、これはもう完全に鉄分不足かなと思うんですね。
鉄分が不足、
はいはい、まあ、爪とかね、あの髪の毛、うん、ケラチンというタンパクでできてますけど、
うん、
鉄がないと形成しないんですね、
はい、
で基本的に十二指腸の吸収力低下すると鉄分とか亜鉛とかね、
うんうん、
まあ、大事なミネラルやっぱ吸収できなくなっていくんでね、これも一つの老化現象ですけどね、
は
い、それと白癬菌かかりやすい体質、まあ、これやっぱりね、まあ、免疫の低下、これも、うん、まあ、腸の老化と関係あるし、
はい、
あと甘いもの、
はい、
あんまり食べるとね、やっぱりいろんな菌が増えやすいからね、まあ、気をつけた方がいいですね。
甘いもの、
はい、でね、今ね、こう糖質制限ね、非常にブームになって、お米を食べない人ものすごく増えたでしょ。
私も今日ね、お仕事で朝ごはんみんなと一緒になった時に、うん、半分ぐらいの人がお米食べないんですよ。びっくりしました、
うん、それでね、ケーキとかね、アイスクリーム食べたいからお米食べないっていう人もいるしね、うん、
あ、そっちでカロリー取るからご飯減らすって。
でお米はね、うん、カロリーになるだけじゃなくて、
はい、
小腸の乳酸菌が発酵するためには必要な栄養素なんですよね。
いろんな栄養いっぱいあるんですもんね、うん、
で特にね、うん、貧血、低血圧、低体温の人は、
うん、
やっぱ朝はね、ご飯とお味噌汁、
はい、
漬物、納豆なんかのこう発酵食品とお野菜食べるのがいいですよね。
バランスよくね、これ大事です。
それとかね、うん、お母さんが食べないからね、ご飯食べない子も増えてるんですよね、
うん、あ、やっぱりね、親の食事って自然と受け継がれてきますからね。
そう、うん、でね、ご飯食べずに甘いものを欲しがる子供がいるんですけど、
うん、
で甘いものを食べさせるからご飯食べなくなるんですよね。
これそういう悪循環ですね、
うん、でね、まあ、こうお砂糖の害についてはね、いろんなまあ情報あるんだけど、
うん、
お砂糖って有名な食べ物だと思う、みきちゃん。
どうなんやろう。でもなんか疲れた時とかに欲しくなったりするからな、なんかあれかな、食べ過ぎたら害になるし、
うん、だから砂糖絶対ダメよっていう人いるよね、
はい、
で砂糖ダメよって言われたら、
うん、
もう佐藤さん、みんな鈴木さんに名前変えなきゃいけないしね
そっち、
うん、まあ、総理大臣でも佐藤さんっていたけどねでね、まあ、江戸時代まではお砂糖は薬だったんだよね。
薬、
そう、だから要するに衰弱した人に食べさせるとすぐ元気になったわけよね。
はあ、やっぱりカロリー必要ですもんね、
う
ん、その頃。
ただね、昔はまあ黒砂糖なのよね、
うんうん、
で黒砂糖はまあビタミンとかミネラルが含まれてて、ま
あ、
要するに自然な食べ物のこうバランスなんですよ。
いろんな栄養も入ってたから、
うん、でも今はね、こういくつかのまあ工程を経てね、まあ、制約して純粋なまあ初糖になってるわけですよね、
はい、
でお料理にもね、まあ、黒砂糖を使った方が本当はいいんだけど、
うん、
まあ、加工食品とかね、まあ、大体こう精白糖とかとね、グラニュー糖がよく使われてるんだよね。
あ、確かに。
でね、グラニュー糖ってね、結構うまみが出るんですよ、
うん、そうなんですよね。
だからスイーツとかね、和菓子にもよく使われてるし、
うん、はい、
あとまあちょっと茶色いからいいかなと思って三温糖使う人いるでしょ、
はい、
三温糖は青白糖と同じなんです、うん、
なんか色ついてますやん、うん、
でミネラルとかビタミン含まれてなくて、
はい、
あれはね、まあ、ちょっと砂糖を焦がすと変色するでしょ、う
ん、はい、
あの色なの。
あら、そうなんですか。なんかきっとちょっと、ね、黒砂糖っぽいようなイメージで使ってる人多いかと思うんですけど、うん、
間違ってるよね。
あら、
で、まあ白砂糖ね、
うん、
まあ、取りすぎるとやっぱり弊害ありますよね。
やっぱ取りすぎは良くない、
うん、糖尿病でしょ、うん、
はい、
あとねうつ病とかね、
うつ病、
低体温、
はあ、
まあ、不妊症とかね、
はい、
あとまあ骨粗しょう症、
うん、
あとがん、
あら、
高脂血症なんかのこうリスクがあるってまあ言われてるんですよね。
ああ、いろんな怖い病気のリスクがあるんですね。
で子供さんではね、まあ、落ち着きがなくて、
うん、
切れやすい、
うん、
イライラして親の言うこと聞かない子供さんとか、
うん、
あとまあ虚弱体質なんかもあるんですよね。
わあ、そうですか。
で甘いものを食べる人ってね、結構炒め物、揚げ物、焼き肉類とか、
うん、
あとスナック菓子も好きなんですよね。
確かに言われたらそうですわ。
でね、
う
ん、砂糖も油物も腸内フローラを悪化させる要因なんですよ。
うん、
特にねお砂糖はね腐敗液に活用されて、まあ、腸内フローラにこうダメージを与えるんですね。
はい、
だから薄い砂糖水作ってね蓋せずに置いといたら、
うん、はい、
もう数日で雑菌いっぱい繁殖しますから。
え、そうなんですか。
でね、1960年代のねアメリカで砂糖の取りすぎの有害性の研究を行われたことあるんだよね。
はい、
で澱粉のタンパク質に比べて、
うん、
砂糖は心臓に有害だっていう結論が出たの。
心臓に、あ、なんか負担かけるのかな。
でね、懸念したね、うん、糖類研究財団っていうのがあって、
うん、
で1968年にねイギリスのバーミンガム大学の研究者に、
うん、
まあ、お金を払ってね、まあ、ネズミで影響を調べたんですよ。
はい、
で砂糖の主成分のこう初糖を与えると、
うん、
動脈硬化とね、あと膀胱がんに関わる酵素がたくさん作られることが分かったの。
うん、
でこれまあ腸内細菌のまあ代謝によってね、
うん、
コレステロールとか中性脂肪ができることも一部まあ確認されたんですよ。
うんうん、
で研究された先生はやっぱもっと確証を得たいということで、
うん、
研究の延長を求めたんですけど、
はい、
財団は資金を打ち切ったの。
あら。
でね、うん、でその、まあ、中間の、まあ、成果の報告ってね公表されてなかったんですよ。
ええ、じゃあもうずっと隠されてきた、う
ん、で50年間隠されてきた論文なんだけど、
うん、
アメリカのイリノイ大学なんかにね保管されてた業界団体、
はい、うん、
糖類研究財団、
うんうん、
まあ、今はね砂糖協会ってあるんですけど、
砂糖協会、うん、
そのね内部文書を調べてね明らかになったの。
へえ、50年経って。
そう、
は
あ、要するに砂糖業界が利益を守るために、
うん、
まあ、砂糖に対してね、
うん、
否定的な研究を隠すっていうことで、
うん、
まあ、長期間にわたり消費者をまあ騙してきたっていうふうに問題になってるのね。
あら、そうなんですね。
でね、日本人の体ってね、
うん、
欧米人と違って、
はい、
インシュリンの出るタイミングが遅いんですよ。
あら、これ人種で違うんですね。うん、
で、インシュリン出るためにはね、
うん、
十二指腸でインクレチンっていうホルモンが出ないと、
はい、
インシュリンが出ないんですよ。
もうまずはインクレチンが出るってことなんですね。うん、
だからそのインクレチンの出るタイミングが遅いんです、日本人はね。
は
あ。だからね、血糖値が上がりやすいんですよ。
はい。
だから甘いものは食べ過ぎないことが大事ですよね。
うん、食べたら一気にドーンって上がっちゃうってことですね。うんうん、
まあ、でもね健康だったらね、まあ、3時のおやつに、
うん、
まあ、和菓子1個ぐらい食べてもね別に害にはならないんですよね。
うんうん、ちょっと小腹が空いてくる時間帯ですもんね。うん、
でも最近は洋菓子屋、和菓子屋さんがものすごい減っちゃって、
うん、
ね、でうちの近所でももともと和菓子のお店が今洋菓子店になってるんだけどね。
あ、そうですか。
うん、で洋菓子店とケーキ屋さん増えてるんですよ。
確かに言われたらそうかな。
うん、
でも和菓子美味しいんやけどな、年取ってくるとなんかだんだん和菓子が欲しくなってきましたけどね。
うん、で昔ねケーキってね、うん、もう誕生日とクリスマスしか買ってもらえなかったよね。
まあ、確かにそういうイベントごとの時しかね。うんうん、
今週に 2,3 回食べてる ご家庭増えましたよね。
贅沢だわ、高いのにね。
うん、だからね、世の中の景気がね良くなるとケーキが売れるっていうね。
そこ連鎖してるんですね。
うん、まあ、これ冗談だけど、まあ、当たってると思うね。
確かに当たってる気がする。
うん、でね、和菓子はね、大体こう煮炊きして作るものが多いんですよ。蒸したりとかね。
おー、
お餅なんか蒸しますもんね、うん、確かに。
で洋菓子はね、うん、焼いたものが多いですし、あとねマーガリンとかねショートニングを使ってるんですよ。
あ、成分表見たら確かにそんな載ってるいっぱい、うんうん、
でまあトランス脂肪酸、
はい、
ね、あと高温調理でアクリルアミド発生するし、ね、AG 終末糖化産物も発生するし、
はい、
あとお砂糖の害もあるしってことなんですよね。
うわ耳が痛いな。私も和菓子も好きやけど洋菓子もいっぱい食べてる、
うん、だからまあね、おやつ食べるんだったら和菓子とかね、あとね、はい、干し芋とかね、
干し柿とかね、美味しいんですけどね、
うん、まあ、やっぱりそういうものがいいですよね。
確かに体にはね、
うん、
なんか干し芋とか干し柿とかってね、発酵食品でもありますし、食物繊維もたっぷりですしね、そう考えたら腸内環境にもいいおやつということ。
そうそうそう、うん、
ただちょっと高いんですよね結構な値段しますでしょ。
だから、まあまあ、暑くなったらできないけど、干し芋なんかはさ、はい、寒い時自分で作れるもんね、うん、
ほう、あ、そういやかつ教えてくれましたよね。そうそうそう、あれ蒸して、
うん、であとは、うん、ね、あの10度以下の時に外に干しとくだけでできるからね、うん、
やっぱ寒い時じゃないとダメですか。
うん、まあ暑くなったらどうかな、やってないけど、
うんうん、
まあ、大体寒い時に作るもんなんよね、あれ。
あ、そうなんですね、はい、じゃあちょっとお家でも作ってみましょう。
はい、
はい、さてこういったお話、かっちゃんとのと直接お話する機会があるんですよね。え、ピオレ姫路講演会が4月3日火曜日に行われます。午後1時30分から3時30分まで。え、場所はピオレ姫路本館6階ピオレホール。お問い合わせはオーガニックガーデンピオレ姫路。お問い合わせは 079-223-0722 079-223-0722 です。
はい、まあ、このねピオレも私6回ぐらいも講演やってるんですけどね、
うんうん、
もうあの、まあ、自然食とか全然関係ない方がねたくさん来られまして、はい、で結構ね熱心に聞いてくださる方多くてね、
はい、なんかリスナーさんもちょこちょこ来てくださってるということで。そうそうそう、
この前あの近鉄百貨店リスナーさんばっかりだったけど、6割リスナーさんじゃないかな。
そうですか、嬉しいですね。
嬉しいです。
はい、ぜひこの姫路の講演会の方も皆さん聞きに来てください ね、
まあ、ちょうどね4月3日お花見がてらね姫路来られてもいいんじゃないかなと思いますね、
う
ん、
そうですね、
はい、
ここで番組から3月のプレゼントのお知らせです。美しい髪の毛は頭皮の健康と元気な毛母細胞。新発売の乳酸菌生産物質配合ビオネケアシャンプーとビオネケアトリートメントをセットで3名の方にプレゼントさせていただきます。ご希望の方はおはがきにて、郵便番号 552-8501 ラジオ大阪ドクトルかっちゃん3月プレゼント係まで、ご意見やご感想もお寄せくださいね。なお当選の発表は商品の発送をもって返させていただきます。たくさんのご応募お待ちしてます。ドクトルかっちゃん
笑顔で元気。
お相手はかっちゃんこと
井草かついちと
中美由紀がお送りしました。それでは
また来週。
この番組は株式会社ビオネの提供でお送りしました。
自分の心、自分の体、愛する始まっていく。かっちゃんみんなを応援します。